こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。福岡真一による生物と無生物の間は、分子生物学を手がかりに生命とは何かを問い直すノンフィクション新書である。2007年刊行の本書は、生物と無生物を原子レベルでは同じ素材からなる存在として捉え、その違いを肯定的な物質ではなく、分子の流れと秩序の維持に求める。中心にあるのは生命を動的平衡として理解する視点であり、自己複製や設計図としての DNA だけでは生命を十分に説明できないことを示す。合わせてワトソンとクリックの二重螺旋発見、ロザリンド・フランクリンの功績、科学史に埋もれた研究者たちのエピソードを織り込みながら、科学の進展がどのように現在の生命観を形作ったかを描く。理系の専門書でありながら一般読者にも読みやすい語り口で構成されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生命を動的平衡として捉える中心概念、本書の核は、生命を性的な構造物ではなく、絶えず更新されながら全体として秩序を保つ動的平衡として理解する点にある。福岡は、生命とは部品が並んでいる状態ではなく、分子が入れ替わり続ける流れそのものだと考える。この見方は、アリを固定された物質の集合として見る従来の直感を修正する。例えば、同じ個体に見えても、分子レベルでは常に構成要素が交換されているため、生命の本質は同一性よりも変化の維持にある。こっから導かれる重要な示唆は、生命を理解するには形ではなく過程を見る必要があるということだ。静止した瞬間を切り取るだけでは生命の実態は捉えられない。本書はこの前提を明確に置くことで、細胞タンパク質膜の働きを全て流れの中で読み替えていく。結果として、生命は完成品ではなく、壊されつつ保たれる秩序として立ち現れる。次に、DNA 中心主義を相対化する生命理解。本書は DNA を生命のすべてとみなす単純な理解に距離を置く。もちろん DNA が遺伝情報の中核であることは否定しないが、それだけで生物全体の振る舞いが説明できるわけではないという立場を取る。生命は設計図のような固定情報から一方向に展開する機械ではなく、環境や分子間相互作用に応じて変化する体系として描かれる。これにより遺伝情報の重要性と実際の生命活動を支える動的な調整の両方が見えてくる。本書が強調するのは、情報そのものよりもその情報がどのように読み出され、どのように機能として現れるかである。つまり、生物学の問いは何が書かれているかだけでなく、それがどのように働くかへ移る。 DNA 中心主義を相対化することは、生命を単純な青写真ではなく相互作用のネットワークとして理解するための前提になる。さらに、科学史の陰に埋もれた研究者たちを掘り起こす構成、本書の読みやすさを支えているのは、科学理論の説明を抽象論に終わらせず、科学史の具体的な人物や出来事に結びつけている点である。ワトソンとクリックの DNA 二重螺旋発見はもちろん重要だが、本書はその背後で十分に評価されなかった研究者の存在にも光を当てる。こうした構成によって、科学は単なる正解の積み重ねではなく、競争、偶然、見落とし、再解釈が絡み合う過程として見えてくる。誰が最初に真理に近づいたかという成果主義だけでは、科学の全体像はわからないことが示される点が重要だ。歴史に埋もれた功績を掘り起こすことは、科学の知識がどのように成立したかを理解する上で不可欠である。本書はその手続き自体を物語化することで、生命科学の概念を歴史的な厚みとともに提示している。そして、細胞膜とタンパク質から見る生命の境界、本書では、生命を支える最小単位の働きとして細胞膜やタンパク質の動きが重視される。ここで重要なのは、生命の境界が単なる壁ではなく、出入りを制御する動的な場として機能しているという点である。細胞膜は内と外を分けるだけでなく、必要な分子を選択的にやり取りしながら内部の秩序を維持する。タンパク質もまた、固定された部品ではなく、結合や乖離を繰り返しながら機能する。こうした視点から見ると、生命は閉じた構造ではなく、外部との交換を通じて成り立つ開かれたシステムであることがわかる。本書が細胞膜の実験やタンパク質の振る舞いに紙幅を湧くのは、生命の本質が抽象的な定義ではなく具体的な分子の働きに宿るからだ。境界を持ちながらも流れを必要とする点に、生命の根本的な緊張関係がある。最後に、科学ミステリーとして読める平易な語り口と比喩、生物と無生物の間が広く読まれた理由の一つは、専門的な分子生物学を一般読者向けに翻訳する筆致にある。福岡は、難解な概念を抽象語で押し切るのではなく、比喩や章立てを通じて読者が科学の推論過程を終えるようにしている。その結果、本書は教科書的な解説書というより、生命の謎を追う科学ミステリーとして読まれる。単に知識を与えるのではなく、なぜその問いが生まれ、 どのような実験や歴史を経て考えが変わっていったのかを示すため、読者は結論だけでなく思考の道筋を理解できる。これは科学を暗記の対象ではなく、問い直しの営みとして捉えさせる効果を持つ。文系読者にも届く平易さと専門的な内容の両立が本書の評価を支えている。結論として本書は、生命科学の専門知識を前提にしながらも生命とは何かを根本から考えたい読者に向いている。特に生物学を単なる知識としてではなく、科学史、哲学的と観察の方法まで含めて理解したい人には適している。理系の学生や研究者にとっては、DNA 中心の見方を補正し、分子の流れや細胞の動的な振る舞いを重視する視点を得られる点が有益である。一方、一般読者にとっても専門用語に圧倒されずに生命の本質に触れられる入門書として機能する。同種の新書と比べて優れているのは、単なる知識の要約ではなく、科学がどのように問いを立て、どのように見方を更新してきたかを物語として示している点だ。さらに、動的平衡という概念が生命理解の枠組みとして明確で、読後に現実の体や社会の見え方まで変わりうるところが本書の独自性を際立たせている。ご支援いただける場合は、福岡新一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。